今日はルカの福音書第2章21節から38節です。このところには神殿での証言が語られています。21節に、8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスと付けられたとあります。イエス様は天から下ってこられた神ご自身です。しかしイスラエルの人たちと同じように割礼を受けられることになりました。それは律法に神の前に聖別されたものと呼ばれるために割礼を受ける、23節に出てきますけれども、まさにイエス様自身が、私が来たのは律法を廃止するためではなく成就するためであると言われた通りに、イエス様は神の律法に従う方であったわけです。そしてこの幼子を捧げるためにマリアとヨセフは、24節を見ますと、山端一つ貝あるいは家端のひなには、その捧げ物を彼らはしたわけです。彼らは大工で貧しい家庭であった。ですから牛や羊を捧げることはできませんでした。しかし律法に記されている通りに、彼らもまた捧げ物をしたということであるわけです。そして25節を見ますと、シメオンという人が出てきます。この人は正しい敬虔な人とあります。彼は神の前に正しく、そしてまた神を恐れる人であったわけです。彼の希望はイスラエルが慰められる、そのことを待ち望む人でした。当時はローマに支配されていました。そのような圧政の中にあるイスラエルが、もう一度神様の憐れみをいただいて立つことができるように、その希望を持っていた人物であるわけです。25節の割には、聖霊が彼の上におられた。なんと聖霊なる神様が彼と共におられ、そして26節を見ると、主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。まさに彼は神様の御心の中に歩む人であったわけです。そしてこの宮に入っていった時に、両親が幼子イエス様を連れて入ってくる。なんとシメオンは28節を見ると、幼子を腕に抱き神を褒めたたえていった。彼は神様にこの感謝を捧げたわけですけれども、30節に、私の目があなたの御救いを見た、彼はそう言ってます。はっきりと彼はその目で救い主を見ることができた。しかもこの救い主は、31節に、万民の前に備えられた救いとあるわけです。万民、すなわちすべてのものが救いに預かる。32節では、異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの栄光と彼は神様を褒めたたえました。イスラエルだけではない、異邦人でさえも神様のその救いの光に預かることができる。すべてのものの救い主がお生まれになった。このことをシメオンは証言をしたわけです。そして35節には、マリアに対して、あなた自身の心さえも剣が刺し貫くことになります。これは十字架の予言ではないだろうかと思われます。マリアはイエス様がゴルゴダの丘で十字架にかけられる、その姿を見ました。まさにそれは自分の子供が十字架にかけられる、その姿を見る母の心、剣が刺し貫く、まさにその痛みをやがては 体験するということであるわけです。そしてもう一人の証言は36節にアンナという女預言者が出てきます。彼女は37節を見るとヤマメとなって84歳高齢になっていました。しかしそれでも宮を離れず、断食と祈りを持って夜も昼も神に仕える人であったわけです。そしてまた彼女は38節を見ると神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語った。エルサレムの贖い、贖いとは代価を支払って買い取る、自分のものにするということです。エルサレムはかつては偶像礼拝が行われていて、そしてバビロンによって滅ぼされました。しかし神様の憐れみによって再び復興する。しかし誠の贖いはキリストの十字架なくして神のものとせられることができないということです。ですからこのアンナも幼子がエルサレムの贖いである、救い主だ、このことを実は二人の者が証言したということであるわけです。先には名もない羊飼いたちのことが出ていましたけれども、しかしここでは明確にシメオン、またアンナ、人々に知られている神の御前に正しく歩む人たちがこの救い主のことを証言したということであるわけです。そして今も私たちはこの聖書を通して私たちのために救い主がお生まれになってくださった。そしてまた信じる私たちの心の中にも入ってくださり、またこの方は死んでよみがえられ、私たちに永遠の命を約束してくださっておられる。私たちもこのことを信じ、信仰によってさらに歩ませていただきたいと思います。